はい、こんにちは、MK です。今日も収録していきたいと思います。このラジオでは、コーヒーだけでクラスを目指して、いろいろやってることとか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身、会社員しながらコーヒー豆を販売始めて7年目になるんですけども、これまでいろいろ経験してきたこととか、これやったら売り上げが上がったとか、これだけだとちょっと失敗だったなとか、そういった実体験に基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆の販売始めようというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に聞いてくれると嬉しいです。はい。ということで、ですね、僕は今日は、ですね、朝からまた早起きして、いつも通り焙煎したり、ノートの記事も書けたし、事務作業も少しできたし、みたいな感じで、結構いい、朝を過ごしておりました。のんびりと。最近早起きなんですよね。本当に、なんか、若干寝苦しいのもあって、なんか、早起きがはかどってるんですけど、なんかでも、なんか寝れた感は少ないですよね。やっぱ寝苦しいから。なんかそんな暑くないですけど、でもなんか、寝て起きたらなんかすごい汗が出るみたいな、最近、そんな状況ですね。はい。なんか、そうですね、今、サッカー結構話題というか、僕全然そのサッカーというかワールドカップ、なんかよくわかってないですよ、本当に。サッカーというかスポーツが本当に興味がなくて、スポーツ観戦ですね。まあ、スポーツしたりするのはまあ嫌いではないですけど、なんかそんなに興味がなくて、しかもなんか団体戦が苦手なの。僕めっちゃ苦手なんですよ。団体競技ってこれまでやってこなくて、小学校剣道で、中学校は柔道で、高校は弓道で、まあそれぞれまあ団体戦っていうのもあるんですけど、本当にその団体戦それすらも嫌で、少人数ではあるんですけど、本当に団体競技って苦手で、なんか、団体でやると、気にする必要があるじゃないですか、他の人のことを。なんか、自分がここでミスったらどうなるかみたいな。なんかそれが一番プレッシャーに感じるんですよ。相手がどうこうというよりも、なんかこの人に、なんかこう思われたらみたいなところがすごい気になってしまって、で、力を発揮できないっていう、なんか生活、あ、だ、なんか高校、ん?学生生活を送ってましたね。なんかだからまあ個人競技をなるべくだから選んでやってたんですけど、まあそれでもやっぱ、その中でもやっぱ団体に選ばれると出ないといけないんですけど、まあそこでもやっぱダメで、高校の時も弓道部だったんですけど、そのインターハイに、なんか予選、あ、インターハイ予選で、うちの僕が入ってた高校の団体、まあ僕もそこに、あのメンバーとして出ることができて、なんか、まあみんなの力のおかげで、優勝したんですよ。そこで、福井県内で優勝して、で、インターハイ行けたんですよ。で、まあ、で、インターハイ行ったらもう本当にそこの、なんていうんですかね、環境にいられて、あとなんかインターハイでその結果出さないとみたいな思いで、なんか本当に僕、なんか全然メンタル的にもすごいやられて、で、結局インターハイに行ったものの、結局、あの補欠の人と交代させ、あ、さ、してもらって、あ、してもらってに近いですね。まあ、させられたんですけど、もう僕的にはもう本当に、いや、これじゃ絶対無理と思ってて、交代させてくれと思ったら本当に、多分それを察知して、交代させてくれたんですけど、もう本当にそれで、まあ、なんとか、まあ、インターハイではもう出場することが、まあ、できなかったんですけど、まあ、そこまでずっと一緒になんか練習できたりしたんでいいんですけど、まあ、そんなぐらい、やっぱ団体、苦手で、だからサッカーとか見てても本当になんか気が気じゃないんですよ。まあ、あの人かわいい、なんかミスったけど、ミスった人がすごいかわいそうみたいな風な見方をしてしまって、で、なんかこういろんな、こうほら それも、それすらも、まあみんな、それは団体の全員の責任だよみたいな感じで言う人いますけど、まあそれ言えるのはミスってないからっていうふうに思ってるんですよ、その人は。うん、だから、まあね、難しいですよね、という。だからまあ、あんまりサッカーとかは見れない。うん、見れないけど、なんか SNS 見てると本当に今、サッカーの、その、まあ、ブラジル戦だったんですかね、の、なんかそれの一色で、なんかすごい、あの、心がやられるというか、なんか不思議な気持ちになってますね。はい。ということで、今日の話は全然関係ないですけど、時間がないはただの言い訳だったっていう話をしたいなというふうに思います。なんか何かやる上で、まあ、時間がないからできないとか、時間がないからもうちょっと時間ができたらこれをやろうとか、なんか新しいことを始めたいけど、まあ、時間ないからまあもうちょっと子供が大きくなって時間ができたらこれやろうかなみたいなことを思っている、その時間がないっていうのは、まあ、ただの言い訳だったよなっていう話をしたいなっていうふうに思うんですよね。うん、で、まあ、まあ、それは僕だけなのかもしれないですけど、本当になんか気づいたら SNS 見てるんですよ、本当に。なんか SNS に投稿したとこまでは記憶があるんですけど、その先、なんかふとパッて気づいたら、あれ？なんか、いつの間にかめっちゃ20分ぐらい SNS 見てるぞみたいな時があって、なんか本当に、やべえなと思う時があるんですよ。なんかこの時間もしなかったらめちゃめちゃいろんなことできたのになーっていう風にいつも後悔してるんですけど、いや、やっぱなんか SNS ってそれぐらいなんか中毒性があって、でまあ一回見出したら止まんないですからね。もうずーっと永久に流れてくるんで、それずーっと追いかけてたら本当に一日が終わるぐらい多分見ちゃうんですよ。ずっと見とけって言われたら本当に多分見てれるぐらい、なんですよね。で、まあそういう SNS が見る時間ってなんかほらなんかわかるじゃないですか。最近 iPhone とかだったら、でそれで見ると本当に何時間とかそんな単位で1日出ることもあって、何時間ってこんだけあったらなんかめちゃめちゃいろんなことできるのにみたいな、なんかいつも時間がないって言ってなんか焦って、あ、なんか今日も子供の面倒で1日が終わったとか言ってるけど、いや、結局 SNS 見てる時間があるんだったら僕は絶対その時間を有効活用すればちょっとは前に進めたんじゃないかなみたいなことを思って、すごい反省してる日々なんですけど、反省しても結局はまた見るみたいなことを繰り返しているから、まあただの時間がないって本当に言い訳だなというふうに思ってるんですよね。で、なんかこうそういう時に、例えば暇ができた時とか隙間時間ができた時とか、なんていうんですかね、こう待ち時間、なんかこう、例えばは難しいですけど、なんか、なんだろう。あ、なんか、めっちゃ分かりにくいですけど、そのコーヒーのお湯を沸かしている時とか、そういう時に、その待ち時間で、SNS を見てしまうっていう時がある。で、見出したら本当止まらないんで、結局その、お湯が沸いてんのにずーっと見て、なんかずーっと、あれ何してたっけみたいになって、あ、そうだ、コーヒー入れようとしてたんだ、みたいになることがあるんですけど、結局そういう時になんか何したらいいかわかんないから、SNS 見ちゃうんですよ。結局 SNS 見るって簡単にしかも面白い、簡単に面白いことができてしまうから、だからやっちゃうんですよね。だからそこで、例えば何したらいいかを決めておけば、ちょっとした隙間時間でもこれ、その、パーって、見て、できると思うんですよね。何したらいいかっていうのがずっと、なんか不明確のままいるんで、で、結局その、例えば何かするときも、ちょっと考えて、ああ、今日は、まあこういうことを今からしたいから今日はこういうことやっとこうかなみたいな、なんかその時に決めるんですけど、結局もうやっぱりトゥードゥに入れる段階でもうなんか次はこの行動に移す、これを行動に移すみたいな、なんかそれぐらいのなんかもうそれをパッて見たらもうすぐに行動取り かかれるくらいのなんか解像度の行動っていうのに落とし込んでおくと、いいなっていうふうに最近気づいたんですよ。 結局なんか何したらいいか分かんないっていうところで、ちょっと考えないといけないなと思った時に、あ、時間がそんなにないなってなって、で、結局それで SNS を見に行くみたいなことになるんですよ。でも、だからちゃんとそれをパッて読めば、あ、これこう書いてあるから、まあ、この通り動けば確かに進むなみたいな感じで、ちゃんと行動が分かれば、そのまま行動に移せるはずなんですよね。だから、ちょっとした、なんていうんですかね、こう、工夫、そのトゥードに入れるときの工夫を、なんか一工夫するだけで、次の行動が分かりやすくなるんで、なんかこう、ちょっとした時間が空いたっていうときでも、ちゃんと行動に移せるんじゃないかなというふうに思って、まあ、実際僕もやってみてて、まあその通りなんですよね。まあうまくいかないときも確かにあるんですけど、それは、なんか行動に移して、落とし込んでるつもりが、なんか結局、なんかうまく行動につながってなくて、結局これやるけど、え、これどうやってやるんだっけみたいな。だからその、なんかこう、これやるけど、あ、その前にこれも用意しないといけないわ、みたいな。で、それを考えてたら、結局めんどくさくなって、で、SNS を見てしまうみたいな。いうのが結構繰り返される。だから、ちゃんと、本当に細かく分けて、次これ次これ次これっていう風にちゃんと決めておけば、なんか無駄に SNS 見る時間っていうのはだいぶ減るんじゃないかなという風に思います。で、まあこうやって行動に移すことで、着実に前に進めるんで、やっぱそうやってやっていくべきだろうなという風に今は考えています。で、まあとりあえずなんていうんですかね、こう暇な時間ができたらスマホを開いてこうちょっと時間潰すみたいなっていうのはもうやめないといけないなと。もう暇な時は暇な時でぼーっとしてるか、でもぼーっとしてた方がマシですよね。ぼーっとしてるか、その場にいる誰かとなんかコミュニケーションを取ってみるとか、なんかあとはまあなんかこう頭の中を整理するとか、なんかまあ一番まあ休憩するっていうのが一番いいですよね。本当になんか SNS 見ることが休憩だって思ってるんですけど、それって休憩になってなくて、でまあ特に僕みたいになんかこう内向型の性格の人をにとっては、その SNS とかって結構なダメージになるらしいんですよ。やっぱ、こう、刺激が強すぎるんで、どちらかというと内向型の人であれば、そうやって刺激を入れるというよりは、なんか静かなとこで、こう、なんだろう、なんかこう、ぼーっとするとか何も考えないみたいな、それが一番休憩になるらしいんですよね。確かにそれは実感があって、なんか、本当に何も意味のないとこを歩いてるとか、なんか散歩してるとか、なんだろう、なんかこう魚を、金魚とか鯉とかいる池を見てぼーっとするみたいな。で、なんか子供とかと遊んでる時も、なんか子供が公園でこう、遊具で遊んでるとか、なんかそれをぼーっと眺めるのも、まあ割と好きなんですよね。なんか奥さんは結構、こう、なんかこう、もう早く、次のとこに行きたいとか帰りたいとかっていうのをちゃんと子供に言うんですけど、僕は別にずっとなんかその場にいてもいいかなって思うタイプ。なんか次にどっか行ってなんか何か新しいことをするというよりも、なんかこの場でこうぼーっとしてなんかこういた方がなんか楽だなって思ってしまうんですよね。まあそんな感じでやっぱちゃんと自分に合った休憩の取り方とか、あとはその空いた時間とかに何をするかっていうのも、ちゃんと細かく行動に落とし込むまでやっておけば、なんだろう、なんかこうふと空いた時間に困るとか、まあ、時間潰すのに困って SNS 見るみたいなことはなくなるのかなというふうに今実行中です。なんでまあこのまま、まあやって、まあうまくいけばまた、いいかなと思うんですけど、はい。まあ、ちょっとずつ、自分の暮らし方を、生き方を、変えていけたらなというふうに思っています。はい。ということで、今日も、読んでくださりありがとうございました。この放送は、週3回程度このように話しておりまして、テキスト版もありますので、よければそちらもご覧ください。この放送を文字化したものを、AI が超綺麗に、整えてくれてますので、かなり読みやすいかなと思いますので、ぜひ読んでみてください。ということで、今日も聞いてくださりありがとうございました。